こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。さあ、いよいよ2022年も今日一日で終わりですね。皆様もこの一年を振り返っていろいろな思いにふけておられることでしょう。さて、今日は大晦日にちなんで世界を駆け巡る短波放送をテーマに、日本短波クラブの大竹俊道さんと赤林隆人さんにこの一年を振り返ってお話しいただくことにしました。それでは早速、大竹さん、河合さん、よろしくお願いいたします。
HCJB 日本語放送をお聞きの皆様、日本短波クラブ事務局の大竹です。2022年も大晦日になりましたけれども、今日は今年1年を振り返った話と来年の展望について、月刊短波でおなじみの赤林隆人さんと一緒にお話をしたいと思います。赤林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初にですね、実は今月17、18日と HCJB で、BCL の日特集ということで、日本短波クラブの70年とか日本の短波界の70年というお話をしたんですが、これ日本放送だったんですけれども、外国から非常にたくさんの E メールのレポートが来て驚いております。実は12月8日から1週間はウェーブスキャンでですね、英語で、日本短波クラブの70年というメッセージを10分間にわたってお話したんで、実はそちらを非常に期待してたんですけども、そちらは期待したほどではなくて、日本語放送でやった BCL の日特集の方にも欧州各国をはじめ世界中からレポートが来て、大変驚いてますけれども、それでは今年の展望にありますけど、やはり最初はこの新型コロナの影響ですね。この辺の DX の世界への影響、どういうことがあるか、ちょっと赤林さん、ご説明お願いします。
はい、一部の局でまだ待機体制というところもありますけれども、放送局自体の活動としてはほぼ、新型コロナの影響を出してきてるんではなかろうかというふうに考えられます。ただ新型コロナの影響で航空機のですね、減少、航空便の減少や廃止が相次いでいて、まだ回復しておりませんので、郵便を出せない地域というのがまだ、多数残っているというような状況があります、
はい。
それから一番新型コロナの影響で大きいのが実は中国でございまして、今中国というのは半導体ですとか、あるいはそれを使った BCL 機器の世界の生産拠点になっております。ところが今ご存知のゼロコロナ政策の影響、それから、今問題になっているコロナ蔓延の影響で、工場の操業というのがどうもうまくいかなくて、半導体が不足していると。でその結果、半導体の供給だけじゃなくて BCL 機器の生産にまで影響しまして、世界的に BCL 機器が品薄になってきているというような状況があります。
なるほどね。今年はそうですよね。まず自動車がね、半導体の影響で生産が遅れたっていうような話を言って大変びっくりしたんですけれども、本当にこの昔から半導体は米みたいなもんだっていうことをね、盛んに言ってましたけど、本当に電子機器に対する影響というのは大きいと思いますね。
はい、キウイ SDR、 皆さんご存知のリモート SDR 受信機ですけども、はい、これが世界的に入手困難になってきてしまっていると。それからペルセウスの後継機でペルセウス22というのが夏に発売予定ということで発表されたんですけれども、 これがまだ市場に出てきていないなんていうのもその辺の影響ではなかろうかと言われています、
うん、もう一つのやっぱり今年の大きな事件というのはウクライナ戦争の影響だと思います。先ほど郵便の話も出ましたけれども、ヨーロッパ日本間というのは昔はシベリアの上空を飛ぶんでね、割にノンストップで早く行けたんですけれども、今もシベリア上空飛べないんで、それがあの郵便事業に大変影響していると思います。で、はい、放送会の影響どうでしょうかね、ウクライナ侵略、
はい、で特にロシア、ウクライナですね、戦争当事国には郵便が全く送れない状況になっております。でその周辺国についても、支障が出てますということで、実は新型コロナの影響で悪化して回復しかかっていた郵便事情がどうもさらに悪化してしまっている地域もあるんで、なかなか受信報告とか手紙が気軽に出しづらい、あるいは出しても非常に時間がかかるというような状況になってきております。それから、この戦争の影響でやはり戦争時に短波放送って強いんですね。電力とかネットを切断されても情報が伝わるということで、短波放送の存在価値というのが、これいいことか悪いことか分かりませんけれど、改めて見直されて、新たなサービス、特にそのウクライナとかロシア向けの短波放送、あるいは、中波放送もですね、
私も感心したのは、あの2月3月ラジオジャパンもね、あの増話してロシア向けをだいぶ効果的にやって、今あのリモート SDR があるもんですから、私もラジオジャパンの波ロシアの中でどのぐらい聞こえてるかっていうのはチェックもしたんですけど、結構よく届いてるんで、なかなかNHK も頑張ってるなという印象を持ったんですが、その他赤林さん、
もう一つこの副作用で特にロシアが、天然ガスや石油の供給を止めたということで、はい、まあ、これも世界的な状況ですけども、電力危機が顕在化しております、うん、で特に欧州、ヨーロッパですね、ヨーロッパだけじゃなくてアメリカでもですけど、電力料金が高騰しまして、ドイツでは4倍になったというふうに聞いてますと、当然短波放送というのは大電力の局はもちろんのこと、小電力の1キロワットとかいう局でも相当電力を食いますんで、うん、電力コストの上昇で経営危機になったり、あるいは送信料が値上がって送信中止の放送局というのが実は出てきてしまって、うん、これはマイナスの方、大きくマイナスの方に影響してます。
そうですね。
例えばですね、ラジオプラハですね、チェコのラジオプラハは短波中継をドイツの省電力局に頼んで行っていたんですが、
はい、
それをやはり電力料金に伴う中継料金の上昇したということで停止してしまいました。それからアメリカではボイスオブホープという、これ宗教関係の短波放送局ですけど、ほとんど短波の放送時間を、まあ、やめてしまった、短波放送をやめたわけではありませんけど、大幅に縮小したなんていう負の事例がいくつか出ております。この HCJB ですね、このビーチビヨンドに関しては、クヌヌラ送信所の出力というのはもともと水力発電の自家発電で賄っておると、うん、それから電力危機を受けましてね、ドイツに、ウェナヤモール送信所というちっちゃな電力の送信所があるんですが、うん、HCB ジャーマニーのですね、うん、ここは全て自前の太陽光発電で賄うようなことで、この局は結構努力されて、うん、自己努力でね解決してますね、
うん、自家発電というのはすごいですね、自前でやれるからね、はい、はい、
それからもう一つ、先ほどの短波中波の見直しの中で、ウクライナという国は実はロシアに攻められる前にもう中波を廃止して、すべて FM 放送に国内放送は変えていたんですけれども、うん、放送網を寸断されてしまったため、全国に放送するためにまた元の中波送信所を生き返らせて、いくつかね大電力の局を中波で復活させたというような事実もあります。
なるほどね。
はい。
やっぱり FM ってのは非常に極端なローカル放送だからね、あの、はい、中波、さらに短波っていうのは、あの、はい、広い地域へのサービスとしては非常に強力だと思いますね。
はい。はい、
それから、円安も本当に非常に極端に進んで、ユーロとドルがほとんど 同価格みたいになってしまった時もあったんですけれども、本当に、あの、我々が買うという場面では非常に影響が大きいと思いますが、この辺どうでしょうか。
はい。これ、やはり BCL 機器や、それから BCL ラジオですね、日本では今製造しておりませんで、すべて輸入に頼っているという状況があります。で、夏のうちから秋にかけてですね、ちょうど円安の進行に伴って、大幅にあの輸入価格が値上がりしまして、当然日本で発売されている有名な BCL ラジオですね、中国製がほとんどですけど、この価格もまあ数十パーセントというレベルで上昇しております。それに、さらに先ほど申し上げた品薄がね、お打ちをかけているという状況です。
なかなか、なんていうか、ラジオが買いにくい時代になるっていうのは今まで
想像
でき なかったですよね。
はい、
大変な時代になったと思います。
それから、まあ、放送局に返信料をね、同封したりされる方も多いと思いますけど、郵便の返信料というのが、特に欧米では大幅に値上がりをしております。で、じゃあ、国際返信切手で出せばいいんじゃないかと。で、国際返信切手の価格は日本では安定しておりますね。今でも変わっておりませんけども、この国際返信切手が通用する地域というのがどうも事実上どんどん減っているという状況で、なかなかその返信料をうまくね、負担したり同封したりすることが難しくなっているというような状況もあります。
日本ではね、IRC っていうのは大変ポピュラーで、みんな世界中、インターナショナルって書いてあるからね、世界中使えるかと思ってそうでもないからね。
アメリカが廃止してしまいました
ね。そうなんですよね。あれが本当に影響大きいと思いますね。次は、そうですね、この諸々の影響で、リモート SDR、E メール、その辺の使い方が大変変わってきたというか、発展してきたと思います。その辺のちょっとご説明をお願いしたいと思います。
はい。これは夏に開催されました JSWC の講演会でもちょっと取り上げたんですけども、まあ、BCL のね、やり方、格好が結構変わってきたと、
はい、
いうことが一つ言えると思います。で、一つは、まあ、リモート SDR、特にキウイ SDR をね、先ほど申し上げたものを利用した、リモート SDR のネットワークって、まあ、世界的に何百箇所もそういうものが分散されるようになってきたんで、はい、気軽にいろんな場所の SDR をね、ネットで借りて受信できるようになったということが一つと、それから手紙が出しづらい、返信料は負担しづらいということで、まあ、E メールによって受信報告を出したり、あるいは放送局にいろいろ連絡をしたりするというのが、まあ、どちらかというとこちらがもう主流、常識化してきたというのが一つ大きく言えると思います。
そうですね。あの、本当に連絡手段としてはもう同封物を送りたいとかね、そういう場合にはあの手紙というのは大事かなと思いますけど、連絡受信報告のを送ったり QSL をいただいたりっていうのはどうも E メールというのが極めて安くて効果的で早いということで、重要な手段になってきていると思います。でいずれにしても、このリモート SDR の利用っていうのはね、はい、今までの DX という、やり方を全く革命的に変えたっていうか、そんな感じがあります
ね。革命ですね。
全く距離感がない受信になってきたんでね、不思議な DX の世界になってきたと思うんです。赤橋さんの講演会ももうみんな聞いて、初めて知った人もびっくりして、もう帰りの電車の中でたちまちiPad
で DX やっちゃった
iPad でやったら聞こえてもびっくりしましたっていう方もおられましたから、本当にこの、はい、革命的で効果的な受信方法っていうのは驚いたと思います。
はい、はい、それから放送局からの返信についても、まあ、E メールが普通と。で、QSL カードは E メールに EQSL として 添付ファイルでついてくるというのが、
はい、
常識化してきましたね。
そうですね。まあ、自分でプリントすればね、それで済むわけですし、本当にあの綺麗なカラーのカードが届くんで、大変いい手段だと思います。それからちょっと簡単に、日本語放送関係の動きはどうでしょうか。
はい。まあ、日本語放送についてはね、大きな、特別大きな動きはなかったんですけれども、ちょっと気がついたものとしては、KTWR の日本語放送がありますけども、はい、日本で制作している方のやつですね、
はい、
これが7月の初めから送信機が故障しまして、だいぶ長い間中断しまして、
はい、で
9月に一時タシケントからの送信に切り替わったんですが、
はい、
10月の9日にやっと修理ができまして、まあ元にあの復旧しましてね、皆さん胸をなで下ろしたということがあります。なかなか送信機が故障した時の修理というのも、部品の入手が困難になって大変になりつつあるということらしいですね。
そうですね。あの、まあ、我々の感じでいくと、いつも放送機は予備部品を持ってて壊れたらすぐに修理をする、あるいはバックアップの送信機を持っててそちらを使うというような感じだったんですが、 KTWR も1ヶ月以上も休んで、今度この日が復旧日っていうふうにみんな聞いたら全然復旧しないで、その日は復旧しないけども E メールレポート受け付けますんで、みんな私も出したんですけれども、送信しない波に対する QSL
面白いものがありますね、はい、
いうような、いわば事件のような話もありました。それから支払い関係ではどうだったですかね。
はい、CRI のですね、まあ、中国国際放送の日本語放送、昔から中波で一波出てました
よね。はい、そうですね。
今のも1044kHz、はい、これは送信所は、江蘇省の南京の近くにある常州というところにあるんですけれども、うん、この送信がですね、3月から約半年あの止まりまして、
ああ
10月2日から復旧をしました。ああどうも送信所のメンテナンスのためということで発表はされたんですけどもね、どうも中国も周波送信というのはあまり熱心に、もう熱心じゃないって修理にも相当手間がかかったという感じがしますね。
CR でちょっと気がついたんですけども、我々の70周年の特別放送の日、私あの電波チェックしたんですけどね、夜どの時間も短波2波っていうことになってるんですが、片方の波が出てない時間が非常に多かったんで、なんかいろいろ電力節約してるのかなというような感じを持ちましたけれども、そういう出来事もありました。それであと新しくできた曲はどうでした、今年は。
はい、大きな放送局の新設というのはなかったんですけども、はい、BCL 界で大きなニュースとしてはアルジェリアのですね、ラジオアルジェ、まあ、RTA と言いますけども、この新送信所を、中東部のねワルグラというところと、それから西モロッコとの国境に近いベシャールというところに2カ所に作っていたんですが、で遅れに遅れておったんですけども、5年遅れぐらいでやっと完成したということで、8月から500キロワットの試験送信が開始されております。で、この B22、今シーズンには本送信開始という予定になっておりますけど、どうも新型の指向性アンテナ、非常に指向性のいい新型アンテナを使っているようなんです。で、この指向性がビームは日本に向いておりませんので、どうも日本じゃ全然聞こえないという、かえって、いたし返しの状況かもしれません。
うん、なるほど。
それあとですね、これちっちゃな話題としては、韓国に殉教者の声という、まあ、北朝鮮に向けて放送していたキリスト教放送局があったんですけども、これが、これアメリカの宗教団体がやってるんですけれども、うん、マルディブ向けと中国向けの短波放送を新たに開始しました。まあ短波放送の幅を広げたということで、これは面白いことだと思います。
なるほど。
それから、 北朝鮮向けや中国向けの宗教放送というのは他にも新たにいくつか始まっております。
なるほどね。意味がどのぐらいあるんですかね、で準備されると思いますか。
まあ、短波ラジオが結構普及してるんじゃないかという目算のもとにやっておると、
はい、
言ってますけどね、
うん、
実施してるところは。はい、
わかりました。それではちょっと出版関係に行きまして、WRTH がね、イギリスが WRTH パブリケーションズという会社が2022年版まで出して、そこで我が社はこれを持ってやめますというので、まあ BCL の世界では大変ショックだったんですけれども、一応ドイツの会社が引き継ぐということになって、当初は例年通り12月8日出版って言ってましたけど、やはり初めてのことなんでいろいろ慣れないことがあって、出版は今のところ1月17日という日にちがアナウンスされてますけれども、なかなか詳細がわからないで、今私自身は皆さんにお届けするのにどうしようかと思ってやきもきしているような状態ですけれども、まあ、いずれ、詳細が分かったらタンパクラブの会員をはじめそれ以外の BCL の方にも取り次いでお送りしたいというふうに思っております。それ以外は日本の出版関係はいかがでしょうか。
そうですね、令和版 BCL マニュアルと一番最初に、山田浩二さんがお書きになった昔のマニュアルの令和版ですね。
そうですね。
それが出ておったんですけど、それの第2版がね、
はい、
出版をされました。サンフェアでお書きになった方もいらっしゃると思います。
そうですね。はい。本当にみんなバイブル的に使ってた山田さんの本ですので、令和版になっても大変人気があったというふうに思います。それから記念行事関係、まあ、タンパクラブの70周年についてはいろいろお話しましたんで、BBC が100年というのもね、若林さんいろいろ話題になってるようですが、
はい、はい、で BBC は100年記念でテレビの番組あるいはラジオの番組、
はい、
番組面でも特集を組みまして、まあ、それは今でも、YouTube やなんかで見ることができます、
はい、
それから BBC の100年という記念出版物をね出版しました。ただこれ円安の影響でものすごく値段が高いんでございますけれども、一応アマゾンなんかでは手に入れることができます。でオーストラリアからは、ラジオオーストラリア、今ではもうまだあるのかっていう状況なんですけども、ラジオオーストラリアが一応放送開始85周年ということで、うん、やっぱりオーストラリアコーリングっていうそのラジオオーストラリアの活動を記録した、本を出しました。これも日本で買うとちょっとのお値段になりますけれども、まあ、BCL の歴史書としてはちょっと面白いんじゃないかというふうに思います。それから、BBC は BBC ワールドサービスというのがありますけれども、
はい、
これがちょうど12月19日で放送開始90周年なんですね。
なるほどね。
で、それのまた特別番組を放送しまして、これはインターネット上でも今でも聞くことができますので、そういうのを気になるのもよろしいかと思います。
なるほどね、
はい、
なかなか意義ある年だということですね。それでは時間も迫ってまいりましたので、来年の見通しについてちょっとご説明をいただけますでしょうか。
太陽活動がこのところ非常に盛んになってきまして、来年はさらに太陽黒点数が増えて高い周波数が良くなるのではないかと言われています。ということは、今まで閑古鳥が鳴いていた11メーターバンドですとか13メーターバンドあたりにも出てくる曲が増えて、まあ非常にしかも安定して受信できる、あるいは省電力でね、出ても結構遠くまでよく伝わるというような状況が期待できますんで、まあこの辺のところ狙い目ですね。すでにデンマークの、ワールドミュージックラジオというちっちゃな曲があるんですけど、うん、
はいはい、
これ、11メーターバンドの 28,500kHz を使ってるんですが、アメリカやあるいは日本でもちょこっと聞こえたという話もありますんで、うん、こういうところが逆に DX の狙い目になるんじゃないか、こういうふうに思います。
そうですね、来年やっぱり期待としてはやっぱり太陽活動 従来の予想ではこのサイクルは低調と言われてたんですが、国転数は結構多めに推移してますんで、我々としては大変歓迎できる状態になるかもしれません。
それから、まあ、来年度もやっぱり世界の情勢というのは緊張がどうも高まりそうであるということで、やはり短波放送の役割というのはまた見直されて逆に大きくなるんじゃないかというふうには予測されます、
はい、
G9 の短波メディア平和伝道会議というのはずっと1962年から開かれているらしいですが、うん、日本加盟してませんけど、まあ、どちらかというとアメリカとか、ね、ヨーロッパ中心なんですが、これが12月にバチカンで2022年の会議というのが開催されまして、ここでこんなメッセージが、読み上げられています、我々は短波の、まあ、バチカンだからでしょうけども、我々は短波の伝道師として優しさ、慈悲、平和、希望のメッセージを地の果てまで届けることのできる短波放送の役割を改めて認識する。
なるほど。
なかなか短波放送に対して前向きな話ですよね。
なるほどね。
期待したいと思います、
はい、じゃあ、まあ時間になりましたので、来年がぜひ、良い年になりますように、お聞きの皆さんも来年が良い年でありますようにお祈りいたします。
お祈りいたします。
それではこれで失礼します。
失礼します。
大晦日特集、2022年を振り返って、今年も日本短波クラブの大竹俊光さんと赤林隆人さんにお話しいただきました。さあ、いよいよ明日からは新しい年が始まりますね。星降るよ、ラジオに感謝の除夜の鐘。さあ、皆様、来年もどうかよろしくお願いいたします。それでは、どなたも良い年をお迎えください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの最高潮の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。